カラーグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちが住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、台風20号、昨日のこの番組、金曜日の夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、台風19号に続けて20号、四国に上陸しまして、京都でも今日深夜、3時とか4時とか昨日の夜の10時か11時ぐらいからこう風が強くなって、結構、台風らしいという、そんな被害を受けた、皆さんには心からお詫び申し上げます。さあ、今日のコメンテーターは足立病院畑山博さんです。よろしくお願いします。
こんにちは。
はい、こんにちは。どうですか、畑山先生。御所の森保育園の
台風ね、台風やっぱり初めてじゃないですけど、そのこんな風が強いの初めてだと思うんで、
木でできた、主には木でできてますよね。
庭も広いし、
どうなんですか。
で、いろんなところに
大屋根の家っていう感じですが、
台風そのものは全然大丈夫なんだけど、いっぱいこう日差しを作ったりとか、テントをかけてたりしたから、
最近されましたですね。
それをのける、前の日にもうのけるのが大変、
その建物の、外外枠っていうか、そこにこう
廊下があって、
板の廊下があって、
テラスにこう屋根をかけたんですよね。
最近かけられたんですよね、
布でかけた方が、そのなんか自然がすごくあって、光を完全に遮るんじゃなくて、少し柔らかくする感じだったんで、見た目も良かったし、機能的にもいいんだけど、風に弱いでしょ。
もうね、そうですよね、そのもの自体もやや重みがあるっていう感じですよね、
だから全部外して、くくって、もうそれが大変だった。
そうですか。来るぞという、近畿に来るぞという、そういう、
分かったからね。
もう朝とか前日とか、そういう感じですか。そうですか。木は大丈夫でした。
木は大丈夫でしたね。
ようやく育ってきた、
本当に
森の木ですけども
、逆に芝なんかはね、雨がずっと降らないよりもちょっとこうやって降ってもらった方がいいですよね、
恵みになるということですね、そうですか。その時子どもたちはこう台風だと普通の幼稚園保育園だと休園ということがあるかと思うんですが、どうされたんですか。
京都市がですちゃんと決めててですね、警報が出た時はもうそのやめてくださいって、で来てる時は親が迎えに来てください、あるいはもう突然の時は、災害の時はもうその中学校か小学校に避難してくださいって言われるんですよ。
ちゃんとルールがあるということ
ですね。ただ2ヶ月ほど前でしたけど、すごい大雨が降ってですね、鴨川がねちょっと決壊して増水してたでしょ、あの時も急に警報が出たんで、どうしようかって京都市に問い合わせたんですけど、普通だったら御所南小学校か小池中学に避難してくださいって言われるんだけど、子供100人を連れてそんな避難して、あの水雨の中避難したら危ないんで、もう先生はその2階に上がってそこで待ってくださいって。
ああ、そうなんですか。
多分それが一番安全だと思いますって言われたんで、もうそうしましたね。
ああ、そうなんですか。いろいろこう判断に困るっていう、そういう時もありますよね。最近災害が多いですから。
多いですからね。本当に。
責任がある立場ですから、本当に大変だなと思いますが。
ありがとうございます。
そういう中で、いろんな楽しみもあるというところですが、おめでとうございます。
ありがとうございます。ホールインワンね。
本当ですね。Facebook で拝見してると、いろんなこう、社会問題を提起してくださるっていうこともよくあるんですけども、楽しい話題も。
時々ね。
孫がこんなになったとか、男前とか、いろいろありますが、ホールインワン。
ね、
ということはゴルフを頻繁になさるということでしょうか。
頻繁にはやってないんですよね、で今回もずっとやってなくて、その日はねちょうど空いたんです。空いたんで、ちょっと友達に電話して誰かゴルフ行く人いないとかっていう話をして、で誰もいなかったんで、所属してるそのゴルフ場に連絡して、誰か混ぜてもらえないかなって言ったら、いや先生一つ空いてますからどうですかって言われて、そこにポイッと入って、でそこでホールインワン、
あらすごい、
なんか呼ばれたんじゃないかなと思いました。
あー、 今日はするぞと。ショートコースですか。
そうですね、ホールインワンっていうのはその1打で入った時ですから、はい、まあ、ショートコースは大体3打で入るように作ってますので、
ーパー3のコースでホールインワン。そうですよ、はい、そうか、うん、パー3じゃないと無理だって、所詮無理ですね。
そうです、はい、そうです。
あ、そっか、はい、そういうことですね。
でもびっくりしますよね。
本当ですね。もちろん初めてですよね。
いや、実はね、2回目なんですよ。すごい。もう6年前にも、実は6年前も、はい、その、ゴルフクラブに入りませんかと言われて、じゃあ入ろうと。じゃあ先生、保険とかも入ってた方がいいですよと言われたんで、5月の27日に保険契約をしたんです、カード会社と。
はい、
で6月14日に、
ホールインワン保険とかそういうこと。
うん、ホールインワンのね、保険に入った。ゴルフ保険っていうのがあるんですね、ボールが当たったりとか当てたりとか、クラブが折れたりとか、事故があったりするから、ゴルフ保険に入って、で5月27日に入って6月14日の日にホールインワン。それも
それなんかおかしくないですか。
そうそうそう、保険会社からクラブに確認していいですかって言われました。もちろんやっぱ詐欺があるんですって。
なるほど。
一回も保険料払わずに、
はい、
で、
まあ、何らかの、その、いろいろパーティー開いたりとか、お祝いする費用が、20万とか30万とか
かかりますからね。うん、
で、怪しいと。
うん、怪しいと。で、調べられて、はい、でもちゃんと出ました。
ああ、そうなんですか。はい、そうすると、そんなに頻繁には行かれなくても、上手、うん、割合上手。
まあ、運がいいんでしょうかね。
ああ、すごいですね、でも。ね、
だって、ほら、ホールインワンの確率どれぐらいですかってよくあるんですけど、はい、大体1万回に1回ぐらいって言われてるんですよね。で、1回行ったら4回そのショートコースがありますから、
はい、
2500回ぐらいゴルフに行ったら1回ぐらいするかどうかでしょ、
ということは、
じゃあ例えば週1やる人が年間50回やったとして、50年間やり続けてホールインワン1回するかどうかですもんね。
それが通常の確率。
そうそうそう、はい、だから一生の間に多分ほとんど誰もしないんですよね、みんな。
そうですよね。
でもそれを私この6年の間に2回やっちゃったからね。
すごい、
うん、帰りに車気をつけて帰ってくださいっていうふうに、
それ嫌ですね。
クラブの人が言われました。
そうなんですか。でもその時はたまたまお知り合いとご一緒じゃなかったから、うん、何かプレゼントするとかパーティー開くとか、うん、そういう必要はなかった
ないんだと思いますけどね、はい、お昼ご飯をおごりましたね、皆さんどうぞ。
そうですか、はい、はい、まあ、そういう楽しい話題。それからですね、はい、なんとバレーボール、
はい、
チームがあるそうですね。
そうなんです。京都市はですね、私立病院協会って言って、その京都市の私立の病院のバレーボール大会がずっとあるんです。それは京都府知事杯、知事杯争奪戦というのがあって、
はい、
うち私院長になってもう25年近くなりますけど、20年ぐらい前からずっと出てるんですよね。
大体、はい、1回チーム作られたということですか。
バレーボールチームを作って
足立病院の、まあ、看護婦、うん、女子、
は
い、
でずっと1回戦負けだったんだけど、この5年ぐらい前からバレーボールしてる人を優先的にこう入社してもらってきて、ちょっとずつ強くなってきてるんです。
はい。
で、おととしはベスト4まで行きましたし、
すごい。
今年はね、この1回戦で去年の優勝、宇治特集会病院で強いところがあるんですが、そこにね、はい、2-0 で勝ちました。
すごい。
一気に優勝候補じゃないかなと今思ってるんですけどね。
ああ、その後の試合はまだないという。
9月の16日。
9月16日にあるということですか。
はい、緊張してますね。
ああ、そうなんですか。そうすると、去年の優勝チームを破ったから、はい、もう大いに優勝する可能性がある。
十分あると。
素晴らしいです。おめでとうございます。
頑張ります。
いえいえ。はい。そして、まあ、ちょっと話題を変えますと、はい、最近、ニュースで聞いたんですけども、はい、風疹が流行しているという。
関東でね、はい、関東の方で風疹流行ってますよね、
はい、なんか世界でもそういう流行の兆しというか、そうですよね、そういう話聞いたんですが、
世界中鳥インフルエンザの時に大騒ぎしたけど、
はい、
結局どっかで地域で流行った病気が今は飛行機で世界中みんなが飛び回るんで、
皆さんが行ったり来たりされますから、
あっという間に世界中に広がりますよね、
はい、
うん、で飛行機の中で感染したりとか持ち込んで起こしてしまったり、何ヶ月か前に台湾から来た旅行者が沖縄に来て、で沖縄ではしかが出たと、でその人が接する人たちがわーっとはしかになって、でそこに来てた旅行者が名古屋に帰ったんで、中学生が名古屋でまたはしかの人が増えたと、でその中学生がかかった病院の待合室でまた増えたっていうふうにですね、一応収束宣言出ましたけど、
はい、
同じようなことがやっぱ起こるんですよね。
もうそういう経路がかなりこうはっきりしているっていうか、
だんだんとね、追跡
数が少なくなってきた分、分かるということですね。
ですよね。
はい、
例 ただ風疹ってやっぱり三日柱かって昔から子供みんなね、みんなかかったんですよね。誰か一人かかると、はい、兄弟がかかって近所みんなかかって終わっていくと、
はい、三日柱かということは柱かより軽いっていうイメージですよね。
非常に風疹は軽いんですよね、はい、3日ほどちょっと熱が出て発疹が出て、まあ、それで治ると。
はしか状 の, あの症状が、
う
ん、まあ、
軽いと、はい、だからはしかがやっぱり命を落とすようなもので、はしかっていうのは非常に強いウイルス感染ですけど、はい、それに比べて風疹は、まあ、三日はしかっていうぐらいですから、まあ、軽い子供の時にかかったら軽いんです、はい、ただこれが大人になってかかると、もう一番の問題は妊婦さんがかかった時に赤ちゃんにまで行ってしまうと、胎盤を通って赤ちゃんにその風疹を起こしてしまうっていうのが一番問題なんですよね。ですから昔はそれを予防するために、はい、中学生の時にみんなねワクチンをしてたんです。
中学生でしたっけ？
中学校2年生、中学校3年生で、はい、絶対してますよ松子さんも。
ああ、
みんなしたんです、はい、みんなして、はい、それを予防しようとしてたんですけど、それがしばらく中止してた時期があるんですよね、うん、風疹あるいはハシカなんかっていうそのワクチンはあれ生のウイルスを使ってやります。
生ワクチンと言われるものですよね。
そうですね、いわゆる生ワクチン。インフルエンザなんか違って、はい、インフルエンザのそのウイルスの一部を使って抗体を作りますけど、はい、風疹とかハシカって生ワクチンって言って、
ワクチンそのもの、
そうそう、やっぱりウイルス感染なんですね。弱いけど、
はい、
やっぱり副作用もあるし、
弱い感染を体にさせて、
うん、で抗体を作って本物が来た時にちゃんとそれに対応できるようにしておこうっていうんですよね、うん、でもそれがだんだんやまってしまって、
はい、
で風疹の抗体価があまり高くない20代30代、今の30代40代が多いのかな、
はい、
で女性はやっぱりね、あ、もしかしたら将来妊娠するかもしれないからワクチンしときましょうってやるんだけど、男性はほとんどやっぱりもうそんなスルーしてるんですね。
あ、そうなんです
か
ね、
してないんですよ、はい、うん、でやっぱかかってポンポンポンポンその人たちがあちこち行き出した途端にどんどんどんどん広がり出したっていう
の、はい、本人自身の症状としては三日橋かという三日でまあ大体収まる、
うん、
しかし、うん、それがその
広がっている人にかかるとも大変だと、
はい、大変だと、うん、その、まあ、胎児が、うん、風疹の、菌に、まあ、うん、ウイルスですか、はい、感染するとその生まれた時にどんな症状、うん、
先天性風疹症候群って言っててですね、例えば目が白内障があったりとか耳が聞こえないとかですね、
そうなんですか、うん、
もう本当に非常に辛い、親も辛いですよね、子供もそうでしょうけどね。
そうですか、うん、そうすると、うん、注意としてはどういう対策っていうか、 何ができるんですか。
まずまだ今妊娠してない人は、はい、なるべく早くまず一回ワクチンを、自分がちゃんとワクチンをしているか、風疹にかかっているか、抗体を持っているかを調べる。でなかったらまずワクチンをする。
結婚していて妊娠していない人、
うん、これから妊娠したい女性は、はい、もう必ずやっとかんというかね、みんな、
うん、で抗体作っと
くと、抗体作
っとく母体に、
うん、それから妊娠すると。2ヶ月間は妊娠できませんからね、ワクチンして、はいはい、
うん、その母体に抗体があると、
ワクチンウイルスにかかっても、はい、そこで抗体が全部そのウイルスを止めてしまうから赤ちゃんにはいかないんですよ、ね、
胎児にはいかないと。
そう
すると、うん、お母さんが、うん、ちゃんと風疹のワクチン接種をしておくということが重要と。
大事なんですよね。
今からでも遅くはない、
うん、ただ妊娠するとさっき言ったようにワクチンっていうのはこれはもうウイルスをそのまま入れてしまうから、
はい、
赤ちゃんに何かあったら困るんでできないんですよ。
はい、
だ妊婦さんはもうそうやって風疹が流行ったと聞いたらなるべくあんまり人混みには行かないようにすることよね。
あ、まあ、そういうリスクをもう減らすという以外に、うんうんね、妊婦さんに
はもうないんですよね。
あ、そうですか、うん、そうするとその妊婦さんになる前に、うん、ワクチン接種をするということが、うん、まあ防御、防御の方法っていうか、
本当に大事やね、
胎児に影響を及ぼさないという、うん、まあ、唯一の方法であるということですね、はい、これは注意が必要ということですね、はい、はい、およそ半分の時間がこれです今日のテーマは不妊治療最前線っていうそういうお話なんですけれども、はいはい、不妊治療は奥が深いというか、はい、いろんな問題がありますので、はい、またゆっくり、うん、お話を伺いたいと思うんですけれども、はい、本当に、短いこの1ヶ月でも新聞記事で不妊に関する大きな記事っていうのを、
ね、うんうん、
見るんですけれども、
ネットでもそうですよね、
はい、
最近出てますね、またね。
ということは、うん、最近そういう不妊、
うん、
の状況にあるという人が多いということですか、
うんうん、というかね、切羽詰まった状況にある人が多いんだと思いますね、
はい、
というのはまあ、太平洋戦争が終わってね、70何年か前に終わって、
はい、戦後のベビーブーム、太平洋戦争が終わって、
うん、戦後のベビーブームが来ますよね、
ええ、
でその人たちの子供がいわゆる第一ベビーブーマーと言われて、
はい、
30年後にたくさん生まれたんですよね、
ええ、
でその今人たちが
子供たちが、
うんうん、そうなんです。だから70年前にたくさんの子供人たちが生まれて、その子供たちが40年前に生まれて、
ええ、
で今その子たちが生まれた人たちがちょうど40歳なるかちょっと過ぎるかぐらいなんです。
あ、
つまりそろそろ妊娠できない年齢にかかってきてるわけですね、
はい、
だから子供を欲しいと思った時に焦りもありますよね。も
う最近はその30代、現在の30代40代は、うん、まず結婚しない人というパーセンテージやたら高いですよね
男性 25% 女性 15% ですけど、
はい、
多分政府の予想だと2050年に男性の 40% 女性の 30% がいわゆる非婚と、一回も結婚したことがない人になるだろうと。
この話でまた30分経ちそうですけども、
ね、1時間ぐらい喋れそうやね。なんで結婚しないんかって話がね、
なぜ
なぜでしょうね、はい、例えばでも京都はねやっぱ少子化だし結婚する率もやっぱ低いんですよね。これ一つは京都の
少子化だし結婚する率が低い、
うん、その婚姻率も低いの。つまり京都の
両方の原因があるってことですか、
うん、そうそうそう、京都は特に多分本当かどうかわからないけど、
はい、
一つは女性の大学進学率って京都は日本でももう本当に高い方でしょ。
大学が多いですし、
うん、多いしね、
はい、
でみんな勉強もしたいし、
はい、
したいかどうか知らないけど大学に行く
しようと思ったらいろんな可能性が、うん、ありますよね、周りにはありますよね。
そうするとやっぱりこう結婚の時期ってやっぱ遅れがちだし、
はい、
で自分もやりたいこともいっぱい出てくるし仕事もしたいし、あんま結婚どうしようかなと思ってるうちにだんだん婚期を逃してしまうっていう方もやっぱりいるんでしょうね。本当に、うん、
それはもう身近なケースでもいろいろあります、
ね、働いててみんなしてないと、はい、うん、
ただ結構例えば同級生が結婚しましたとかそういうこうニュースっていうのは、
うん、
よく聞くから、うん、皆さん順調に結婚し、
うん、
子供を産みっていう、うん、そういうニュースもよく聞くというところで、う
ん、でもそれね、少ないから聞くんだと思いますよ。だんだんと、
はい、
そういうニュースにならない人たちの方が多分数が増えてくるんだと思いますね。結婚もしてないね、あの人も結婚もしてない、この人もしてない、あの人もしてない、
そういう人は話題にしないということでしょうか、
ね、はいはい、
ああそうか、そういうパーセンテージがますます増えてくるという中で、はい、この不妊というのも数が増えているということでしょうか、この 5.5 組に、
ね、うん、
一組はそういう治療を受けた経験のある人って、
う
ん、
ね、そうですよね、
確率めちゃくちゃ高いですよ ね、
すすよね。
これなぜなんでしょう。
まず一つは婚期がやっぱ結婚の時期がだんだん遅くなってきてるから、
婚期が遅くなっている、
うん、だから妊娠する時期が、はい、時間が短いんでみんな早く欲しい、もうなかなか結婚はしないの。結婚したと同時にもう子供欲しいって思ったらもうすぐ欲しい。
結婚イコール子供
じゃないけどね、
妊娠出産っていう、う
ん、子供を欲しくない人は全然欲しくないんだけど、
はい、
欲しいなと思ったらもうすぐできないと困るみたいなことは、会社での立場とか、
はい、
自分の仕事とかキャリアのことを考えたら今しかできないんですっていう人たちやっぱ多いんですよね、うん、だからそうするともうすぐ不妊の治療にかかりますよね。
あ、そうなんですか、
うん、昔はね結婚してまあ2年間待ちましょう、
まあ、3年できないなとか、
うん、そうそうそうそう、うん、言ってましたよね。
なんかどうもできにくそうだねっていう、うん、
でも最近はもう学会もですね、もう1年できなかったら産婦人科に来てくださいと、
はい、
まず調べましょうっていうふうになってます。
そうなんですか、うん、それは結婚年齢の高齢化もあって
大きいでしょ、
早くするに越したことはないという理由ですか、はい、
そうです、もちろんそうです、
早くしなさ い、 い、うん、
で原因がわからない。昔はその不妊症って女性の病気と思われたけどね、
はい、
今はやっぱり半分はもう男性側の原因と、精子も少ないし運動率も低いから、だからちゃんと一回調べとこうっていうのが今そうですね。
もう、うん、勝手な想像ですけれども、うんうん、その昔は、うん、もうその子供が生まれないとなると、
うん、
まあ奥さん女性のせいで、
ね、
責任っていうか、うん、そういうふうに勝手にこう多分、
ね、
イメージされてたと思うんですけれども、うんうん、
今全然違います。
半々ぐらいなんですか、半々ですね、それ昔からそうなんでしょうか。
違うんです、やっぱり最近でしょうね。 だんだん男性不妊も増えてるんだと思います。例えば精子の数なんかその40代、30代、20代だと、20代が一番少ないんですよ。変でしょ。
なんでですか。
いや、原因はよく分かってないです。それがやっぱ
昔はそうじゃなかったはず。
昔はそうじゃなかったはずですね。
それは今の現状のその不妊治療に来られた男性の
調べてみてってことですよね。あの
そういう、数とか、それから活動状況とか、
ずっと統計が残っていくと
20代が
少なくなってくるね。
そして、
でだんだんその例えば日本人って言うと他の欧米人に比べると夫婦生活の数が少ないし、
あ、そうなんですか。
セックスしないし精子の数も少ないなって、やっぱ妊娠する率って下がるでしょ。
はい、
ね、
ああ確率、妊娠する確率は減る、減りますよね、当然。はい、ただただ、あれですよね、結構日本の男性って、いろいろ遊ばれますよね。
外で。
はい。ですね、今インドネシアで。
はいはい。はい、ね、はい。あれもかわいそうでしたけどね、なんか。
あれは、バスケ。
バスケの選手ね。
選手ですよね。はい。結構、皆さん遊ぶの好きですよね。
外でね。
はい。それと、あらっていう感じなんですけども、結婚したらそういう、こう、回数は。
そうですね。
日本人は少ないんですか。
日本人は少ないんですよ。
あ、そうなんですか。
世界で一番少ない民族と言われてますね。
そうなんですか。さあ、この問題についてもまた、
はい、夜の方がいいような話題ですけどね。
本当ですね。
夜10時以降のラジオ番組でっていう感じですかね。
本当ですね。はい。まあ、そういう、物理的理由っていうか、はい、そういう理由もあると。はい、そういう、不妊になる。はいはい、その20代の男性の、はい、その、なぜそういうふうになってるんでしょうね。
例えばですね、
精子の数が少ないっていうのが普通じゃないですよね。
フェミニゼーションオブザネイチャーって自然の女性化っていう言葉があるんですけど、いろんな環境ホルモンって言われましたよね。あれってね、実は女性ホルモン作用が非常に強いものなんですよ。
であ
れに暴露されてると、食べ物なのか空気なのか水なのかわからないけど、多分ずっといわゆるそのここ何十年かの間にたくさんそういうものに暴露されてきてる。だから例えば乳がんが増えた、子宮筋腫が増えた、子宮内膜症が増えた、で男性ではその精子が減った、どれも女性ホルモンに依存性ですからね。だからやっぱり何かあるんでしょうね。
その環境ホルモンのお話は養老医学 の、先生が来られた時にお話を伺ったんですけども、やっぱりそういうこの産婦人科の現場におられても、
間違いなくありますよね。
やっぱりそういう環境ホルモンの影響による、まあそういう男性の女性化といってはなんですが、LGBT とかそれからそういう問題が多いのもそういうことが
だと思うんですけどね。絶対断定はできない問題だと思うんですよね。これ根拠とかいろんな要素が関わりますので、いろんな複合因子だからこれだっては言えないけど、一つであると思いますね。
そうですか。これはあれですね、その、政府 の、 その少子化対策の中にそういう、こう原因が結構大きいかもしれないということをちゃんと言える方がおられて、
でもそれをじゃあ何が原因だから何をやめようかって言えないでしょ。全ての生活がもしかするともうそういうものに、
私たちのこの現代の生活スタイルの中にもそれは入り込んでいると、
例えばだからね、東京とか大阪の都会で育った女性男性の方が精子少なくて、
はい、
あるいは九州とか、はい、韓国とかの人は多いんですよね、まだね。
あ、そうなんですか。その韓国と日本という違いはあまり分かりませんが、
日本の方が工業化が早く進んでますから、
はい、
日本の方が暴露されている可能性はありますよね。
ある意味そういう工業化製品をよく使ったりとか、
食べたり飲んだりしてた可能性がある。
あ、そうですか。いろいろそういう環境ホルモンはこう例えば缶詰の裏側、はい、内側とか、はい、それからこうラップをするとか、はい、いろんなところで、
はい、
食品の中に、
はい、溶け出してくると、
溶け出してくるという、
はい、
あ、そうですか。
ですよね。
まあそういうことで、男性側のその不妊の理由が残り5分になりました。
はい、だからやっぱり結婚して子供を作らないっていうご夫婦は全然関係ないけど、子供が欲しいなと思ったらやっぱりまず異常がないかどうかだけ調べとこうかっていうのは決して悪いことじゃないんですよね。
はい、
私も調べるし、あんたも調べてって。
最初に、
そうそうそう、だってね、 不妊症だから子供ができないからって女性が自分がだーっと調べてしまって、私何の異常もないけどあなたじゃないって言われると男性つらいよね。
この新聞、大きな新聞記事で、うん、その奥さんが調べて、うん、大丈夫で、うん、で、ご主人が、うん、調べたら、うん、無接症だったという、そういうことが分かって、うん、まあ、本当に、うん、涙が出たと、うん、でついには離婚をされたんですけども、うん、やっぱりそれがこう辛い辛い何年間があって、うん、そうなるよりは、うん、最初に、ね、うん、ちゃんと調べとくっていうのが、そうそう、
不妊症を、ね、見る医者はよく言うんだけど、不妊症っていうのはね、
はい、
女性の病気じゃなくて、これも夫婦の病気なんですって。だ、夫婦でちゃんとどっちかが悪いとかじゃなくて、子供ができないっていう病状を夫婦が抱えたわけやから、夫婦で治療しましょうねって最初に言うんですよね。だから検査も絶対最初にした方がいいですよね。
そうですか、うん、まあ、いろいろこう不妊症は辛い、金銭的にも精神的にも肉体的にもという、うんうん、こういうこうことを耳にしますが、うんうん、まあ、そういう中で、はい、最新のニュース、
はい
はい、残り3分で伺います。
はい、
足立病院としてはこのいろいろまたこの治療方法とかこういう原因があるとか、はい、そういう詳しいお話はまた次の回に伺うとしまして、
はいはいはい、
足立病院では新しい取り組みを、はい、される
んです。遠隔診療やね、不妊症のね。
そうですね、
遠隔診療ってね、はい、いや、ね、うちの不妊センターで年間5000例を超える体外受精をして、
はい、
で1600人ぐらいの子供たちが生まれていくんですよ。
すごいですね。
すごいでしょ。1600人って京都市内で生まれる赤ちゃんの5人に1人ぐらいがうちの不妊センターでできてるんだもんね。
はい、
うん、すごいんです。でただね、京都だけじゃなくてやっぱりもう日本中から来るし、海外からも来るんです。モンゴルとかね、シンガポールとかね、
その不妊治療のために、
うん、中国ももちろん来ますし、だから
そうですか。
そのずっと通うのはやっぱ難しかったら、地元の産婦人科と協力してギリギリまではそっちで見てもらって、で最後の大事なところだけ京都に来ますかっていうような話も できたらいいかなと思って、なるべく最近は地元の産婦人科の先生たちも協力しながら治療してます。
はい、
でその一つにやっぱり遠隔診断っていうのがあって、まあ、これ、まあ、画面を見ながらね、
はい、
昔だったら多分電話相談だと思うんですよね。
それは地元の病院
もできるし、患者さんもできますよね。はい、患者さんも自分で相談して、
個人的に、
うん、今ここの病院にかかっ てこういう、はい、こういうこと言われてますけど、
けど
どうでしょうかとか、
はい
は
い、
あるいは今こういう段階で卵これぐらいになったんだけど、はい、先生からそろそろ京都に行くかって言われたんですけどどうですかとかね、
はい、
顔を見ながら相談できますよね。
顔を見ながらっていうのは、うん、まずパソコンですか。
そうそうそうそう、
はい、それで、うんうん、そのちょっと遠隔診療のその仕組みをちょっと簡単に教えていただけますか。
うんうん、いやもう私病院側にはパソコンとカメラがあって、で患者さん側は自分のパソコンで見ながら、はい、もう話をすると。
あ、いや私こうなんですけど、うんうんうん、でこういう、まあ治療を地元で受けてるんですけど、うん、とか、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、どうしたらいいですかとか、
はい、
京都に行くんだったらいつぐらいがいいですかとかですね。
はい、
もう本当にそのここに最初に来て話をするのと同じような段階がまず家で受けれるわけですよね。
そうなんですか。うん、不妊治療っていうのは なかなかそのこう他人にあまり知られたくないとか、
いっぱいありますよね。
いろんなこうそういう精神的な負担がある中で、うん、そういう遠隔診療っていうのは素晴らしいですね。
うん、ですね、本当にそうです。まあ、セキュリティがちゃんと保てるようになったっていうことも大きいし、
はい、
そういうまあ機械が医療機械じゃなくてね、
はい、
一般のパソコンなんかも普及したのも大きいと思います、
ね。そうですか、うん。すごいですね。
ね、時代は進んでるね。は
い、本当ですね。うん、いや、足立病院が進んでると私は言いたかった。
ありがとうございます。堀岩もありがとうございます。
はい。はい。なんかご褒美を。さあ、この番組は足立病院ストロベリーセブン、豊田会計事務所のご協力でお届けしました。お忙しい中、ありがとうございました。
ありがとうございます。